今日も分別心についてお話をします。もう分別心についてはだいぶ理解は深まりました。分別心。もうバッチリ。分別心って何ですか？分別心。
なんか何ですかって聞かれると何ですとか言えない。
分別心。
まだ半分。半分のリベルってね、答えるね。わかるとこだけど言ってごらん。そしたら足りない分は先生が教えてくれる。
はい。
自分で自分のことを責めるっていうこと。なんかどれが理性でどれが感情なのかっていうのが、いまいち自分の中でよくわからないんですけど。なんか自分が自分を苦しめてるっていうことは昨日の話でよくわかったので。
はいはいはい、そうそうそう、まず私たちはですね、我を一つに保ちたいっていうですね、ものを持ってるんです。私って言ったら一つだと、こういうふうにしたいんですよ。そういうものを持ってるんです。だから がついているものは一つだけなんですよ。一つだけっていうのはいわゆる私っていうイメージは自分の中に二つも三つもあるわけじゃないってことです。で、多くの場合ですね、肉体に業が宿ってるんですけど、肉体に業が宿ってる。そうすると、その私って普通言ったら、この脳が私だと思ってしまうんです。こっちが私。いいですかね。肉体に、ね、肉体に業が宿っているのが私と。だから本当は私って言ったらですよ、肉体の方にも私がいるし、ね、そして、業も私なんです。ただ私の中に私っていうものが2つあるんですね。わかりますかね。難しい。私って言ったらこの肉体に魂がこう宿っているんです。業魂が宿っている。本当は私と言ったらこの業のことなんですね。こっちが本当は本心なんです。こっちが私、本心と言ったら 業の方なんです。ところが多くの人はこの業について目を向けることなく、私って言ったらこちらの理性の方だと思ってる。わかりますかね。難しい。
なんか2つあるとは言います。
そう、二つあるとは思えない。そう、多くの場合は私って言ったらこちらの理性の方だと思ってる。こっちが私だと思ってるってことですね。そして我がついているのもこっちなんです。で、我を一つに保ちたいっていうことは、理性から見たらこの業は そうそうそうそう、邪魔、ウイルスですよね。
ウイルス。
ね、風邪の菌みたいなもんですよ。見つけたら排除したいと思うんです。だって私の中に私がね、他にもねあったら困るじゃないですか。だからもう自分こっち側に我がついているものね、私にとってこの我はいわゆるいらないものなんです。だからこの理性が私の本心であるこの感情を否定するんです。ね、これが分別心っていうふうに言う。わかりますかね、難しい。歌を歌いましょうか。ちょいっと一杯のつもりで飲んでってね、いつの間にやらはしご酒ってね、なんて気がつきゃホームのベンチでゴロね、これで体にいいわけないと分かっちゃいるけどやめられないとね、分かっちゃいるっていうのが理性 ね、これで体にはいいわけないと分かっちゃいるけどやめられないっていうね、その頭で分かっている通りに動けると思っているのが理性ね。いや、あ、こんなね体に悪いことをね、お酒を飲んでも体に悪いだけだと分かっている。だから、あ、そんなお酒を飲んじゃいけないんだとね思ってるし、そのお酒を飲まないように動けると思ってるのに、分かっちゃいるけどやめられないっていうね、この分かっているけどやめられないのはなぜかって言ったら、私たちに業があるからなんです。だから頭で分かっている通りに行動ができると思っているのが理性で、でも実際に行動すると頭で分かっている通りに行動できない自分がいるんです。こんなところで怒っちゃいけないっていうことは分かっている自分がいるけども、でも怒ってしまう自分がいるんです。そうすると怒ってしまう自分をこんなの自分じゃないって思うのが分別心なの。わかりますかね、難しい。
こんなの自分じゃないと思うのは理性です。
そう、こんなの自分じゃない、こんなの私はやらないわけ。理性はね、理性はそんなことやっても意味がないって思うじゃないですか、ね、こんなところで怒っても気分が悪くなるだし、なるだけだし、みんなも嫌な気持ちになるんだからやっちゃいけないって頭で分かってるのに、分かってるのに分かってる通りにできないのが感情なんです。
感情の通りに動いたらどうなるってか、どうしてその感情の通りに動こうとしないんですか。
感情の通りに動こうとしないのは、それは理性から見たら感情のやることは、まあ、悪いことだからです。この理性っていうのは常に何が正しいか何が間違ってるかっていうことをですね、あ、こっちが正者じゃなくてね、是非か、何が正しいか何が間違っているかということを問題にするんです。だから正しいことはやらなくちゃいけないし、ね、間違っていることはやっちゃいけないっていうふうに思うのが理性なんです。で、やっちゃいけないって分かってても、ね、子供ってそうじゃん。やっちゃいけないって、 で例えばゴミ箱の中を漁るのはやっちゃいけないよって教えるじゃないですか。そうすると子供は分かるんです、やっちゃいけないことだって、やっちゃいけないことだって分かってるのに顔をじーっと見てねでやるんです、こうやってこうやって見てね、でやるんです。なんでかって言ったらやりたいからです。感情が、心が動くんです。好奇心っていうもの ね、好奇心でこれがやりたいって思うから止められないからやっちゃうんです。でも頭ではやっちゃいけないって思うから顔色を伺うんです。顔色を伺って、うん、怒ってないな、やれやろうって、にって笑ってやるんですよね。だから、そうやって顔色を伺ってるっていうことは、頭ではやっちゃいけないって分かってるんだけど、だけど、やりたいからやりたいっていう。だから、頭で思ってるのと、なんか違うものが私の中にあるんです。わかりますかね、難しい。
お父さんの場合は感情、業の方がわからないから一つだと思ってしまうのか、上と下とごちゃごちゃになって一つだと思ってしまう。
いや、ほとんどの場合は感情で本当は動いてるのに、自分のことを見ていないから理性の通りに動いていると思ってるんです。
あ、じゃあ本当は感情の通りなのかな。
本当はもう感情の通りにしかほとんど動いてないわけ。つまり一時的に我慢することがあっても、どっかで感情が爆発して思い通りにならないことがいっぱい起きてるんです。ね、わかりますかね。だから頭で何をしちゃいけないのかってことは分かってるんですよ。私たちはこういうことをしなくちゃいけない、こういうことはしちゃいけない、こういうことは正しいことで、こういうことは間違っていることだと分かってる。だけど分かってるけど、その通りにできないのが自分ね、人間なんです。頭で怒っちゃいけないってことは分かってるのに、分かってる通りにできないのが人間なんです。なぜならば私たちはロボットじゃないからなんですよ。ロボットじゃないっていうことは、私たちは脳じゃないってことなんです。この脳っていうね、脳っていうのは含めた肉体っていうのは、ロボットみたいなもんなんですよ。魂が宿ってなければ。だけど、その肉体に魂が宿ってるからね、その魂は正しいとか間違ってるっていうことで動けないんです。なぜならこの魂っていうものがね、望んでいるものはですね、親鸞聖人はこれを愛欲の後悔っていうふうに言ってるんですね。愛欲の後悔とね、どこにっていうと、教行信証進化末ですね。364ページ左から 1,2,3,4,5,6 行目に、悲しきかな愚徳蘭、愛欲の後悔に沈没しってこうね教えられていますね。だから私たちの魂っていうのは愛欲の後悔に沈んでいるものなんです。 愛欲の後悔っていうのは愛してほしい、ね、認めてほしい、大事にしてほしい、自分の気持ちを分かってほしいっていう、ね、心なんです。だからここに子供がいるとしたらですよ、その子供は誰よりも自分のことを見て見て見て見てって思っている存在なんです。で、認めてもらえると、自分の存在を認めてもらえると安心するし、認めてもらえないと不安になる。例えばママやパパが自分の方を見てくれている、ね、自分の方を見てくれているっていう、それだけで子供は安心するんです。だけど見てくれていないと不安になるんです。不安になると見てほしいっていう感情がこう爆発するわけね。これがいわゆる煩悩と言われるものです。煩悩と言われるもの。だから私たちはですね、見て自分の存在をちゃんと認めてもらうと安心するし、認めてもらえないと不安になる、ね、例えばもうね、檀家さんが来ると、住職さん話を聞いてくださいって、ね、来たとします。そうするとね、話をこうで私はこんなに苦しんでるんです、こんなに苦しんでるんですっていう話を丁寧に聞くだけで、相手はああ救われたって思うんです。それはなぜかって言ったら、認めてもらえたと思うから。だから話をしてる最中にね、こう話をこう相手がこう真剣にこう話をしてる最中にね、ってね、こうあくびでもしようもんならね、私がこんなに一生懸命話をしてる最中何してるんですかってね、感情が爆発する。これが煩悩って言われるわけです。煩悩、ね、これと理性でいう正しいこと間違ってることっていうのは違うんですね。正しいことをいくらしても認めてもらえなかったら、私たちの感情は満足しないんです。例えば子供にですよ、勉強しなさいって言いましたと、ね、そうすると子供は静かに勉強していた。あー、うちの子はちゃんと勉強するようになったか。じゃあその時間ね、自分の好きなね、ちょっとこう本でも読んでようかなと言って、別の部屋で本を読んでいたらですよ、いいですか、親は子供に対してね、勉強しなさいって言ったと。それは勉強することは正しいことだから勉強しなさいって言ったんですよ。ところが子供は感情があるので、親の言うことを聞いたら認めてもらえると思って勉強してるんです。だから勉強しなさいって言ったら、勉強しなさいって言った親が横について本を読むでもいいから見てあげないといけない。そうすると、ああ親の言うことを聞くとちゃんと認めてもらえるんだなあと思って安心する、ね、つまり私たちはこの感情というものを無視して生きていくことはできない、ね、この感情を無視して生きることはできない、そういう存在なんです。それはなぜかというと、私たちの肉体には魂が宿ってるからです。その魂っていうのはもう認めてくださいと、認めてほしい、認めてほしい、認めてほしい、認めてほしい、認めてほしいっていう塊なんです。で、認めてもらえると安心をする、認めてもらえないと不安になる、 ね、親の言うことをちゃんと聞くかどうかっていうのは、親が言った言葉に従ったら認めてもらえるか認めてもらえないかってことなんですよ。それで決まるんです、ね、でも親はそんな風なこと考えてないですよね。何々ちゃん静かにしててねってね、こう言うでしょ。子供はね、じゃあ静かにしたら認めてくれるんだなと思って静かにするんです。ところが静かになったら親は安心してね、いやー何々さんは久しぶりですよ、こうやってこう、いや、そのね、周りの人と楽しそうに話をして、子供をほったらかしにしたら、子供は、ね、せっかく親の言う通りにしたのに、全然親は私の方を向いてくれないって思う。不安になるんですよ。そうすると、子供としては、ねえ、ママ、ってね、ダダをこうね。そうすると、ママは言いますよ。うるさい！姉ちゃん、静かにしてなさい。ここは、ね、静かにするところよとかっていうふうに言うと。そうすると、はーい、とかね、すごく感情を押し殺すような感じで、ね、我慢する。それはなんで我慢するかっていうと、否定されたくないから。だけど、感情としてはですよ、そうやって我慢したら認めてもらえると思って我慢するんです。だから、私たちの行いっていうのは、必ずこの愛欲の後悔を抜きにして、ね、抜きにして行うことはできない、ね、だから私たちの行いをウーロって言うんです、ね、ウーロ、ね、例えば私たちが良いことをしたとしても必ずそこにはこの愛欲の後悔があると、つまり認めてもらいたいという気持ちを抜きにして行うことはできないんです、ね、人はパンのみに生きるにあらず、ね、ご飯も必要だということじゃなくてですね、人はですね、お金をもらって食事だけ食べていたら成長するわけじゃないんです。認めてもらわなくちゃダメなんです。なぜならば、私たちの肉体には魂が宿ってるからです。その魂はいつも私のことを認めてください、認めてくださいって訴えてるんです。例えば赤ちゃんが泣くのもママに私の方をちゃんと見てくださいって訴えてるんです、ね、それで泣いてこう構ってもらうと安心する。でもそれはママから見たら面倒くさいことなんですよ。だから今ちっちゃい時はいいけど、大きくなると、ちょっと大きくなるとですよ、自分のことは自分でねえママミルク入れて、自分でできるでしょ。これは違うんです。ミルクを入れてほしいんじゃないんです。私の方を見てほしいんです、ね、ミルクを入れるのがめんどくさいから、だからミルク入れてって言ってるんじゃなくて、私の方をちゃんと見てほしい、私は寂しくなったから、ね、だから見てほしいって思って訴えてきて、ところが親がその、ね、子供の気持ちに鈍感だとですね、自分のことは自分でしなさいっていうふうに注意をする。そうすると、ああ子供はそうやってミルクをお願いすることは悪いことだから、感情が訴えても我慢しないといけないんだってなる。これが分別心、 あ、素直な感情を出したら否定されるんだって思うのが分別心なんです。だから否定されたくないから甘えたい、ミルク入れてって思っても我慢するようになる、ね、いや理性が感情を押さえつけるようになる。そうやって出来上がるのが分別心。だから理性にとって感情が邪魔なんです。だって感情が認めてほしいっていう気持ちを起こさなければね、正しいことができるんです。例えばミルクを入れなさいって言われたら、あ、そうだ、ミルクを入れればいいと言ってミルクを入れたらいいんですよ、感情がなければ。ところが感情があると、ね、そしたらその顔何言ってくるね、そうやって感情があるからいろんな怒られるようなことをしてしまうわけです、ね、それは全部認めてほしいっていう気持ちの表れなんです。
甘えたいっていうのはじゃあ感情の方なんだね。
そう、甘えたいっていうのは不安だから安心したい、不安から安心に移りたいと思ってるってことです。そうそう、甘えることによって
甘えさせてもらったら安心する。
そう、安心する、ね、ところが安心したいってね、つまり甘えるという行為は、うん、親にとっては面倒くさいことなんですよ。
自分のことは自分でしなさい。
そうそうそうそう、自分のことは自分でしなさいと、で言ってることは正しいでしょ、うん、そうすると甘えちゃいけないんだってこうなる。甘えちゃいけないっていう心が分別心なんです。そうするとこれからは甘えたいという心が起きるたびに分別心を起こしてその感情を叩くようになるんです。だけどその感情って私の本体だから、そのどんなにダメだって言われたって認めてもらえないと結局不安だからまた甘えたいって気持ちが起きてくるんです、ね、そうするとさ、ね、分別心としては何、また甘えたい、ね、もう裏叩き、また甘えたい、また甘えたい、甘えたい、甘えたい、甘えたい、ね、こういう風にもぐら叩きのように感情が起きる叩く、根性が起きる叩く、根性が起きる叩く、感情が起きる叩くっていうことを繰り返すようになる。
それが摂取。
そう、その一つ一つが摂生なんです、ね、これが摂生になる。ね、で摂生するたびに心が傷つくわけですね。だから本当は私たちの魂がね、安心したい、安心したいだけなんです。甘えたいっていうね、安心するためにただ甘えたいっていう、ね、感情を出してるだけなんですよ。甘えたいっていう感情を出してるだけなのに、その私たちね、この魂のことを全然目を向けてない人はその感情を起こしちゃいけないんだ、甘えたいっていうね気持ちを起こしちゃいけないんだって思って、その気持ちを起こす度ごとに否定してしまうんです。そうすると感情としては全然満たされないわけです。確かに頭から言えばね、理性から言えばいつも正しいことをしてる、間違ったことはしていない、いつもちゃんとね、頭で思っている通りに行動しているってことになる。でも感情としてはね、やってられないわけですよ。ねえ、ねえねえ、僕はお腹を空かせているんだ。ね、認めてもらうっていうことは、私にとって食事なんですよと。 ね、食事に例えられるんです、ね、だから浄土っていうのはですよ、百味の恩食たらふく食うてってね、その百味の恩食ってご飯が出てくるわけじゃなくて、ね、いつでも認めてもらえるような環境だってことなんです。
心が満足してる状態、
そうそうそう、だから説法を聞くとこの感情が満たされるので、よく説法を食事に例えて、説法を聞くと聴聞するとね、美味しい食事を、ね、食べるような醍醐味を味わってね、でお腹がいっぱいになるんですよと、ね、お腹がいっぱいな、お腹は全然聴聞してもいっぱいにならんけどな、それは肉体の栄養ね。でも肉体にも栄養が必要なように、心にも栄養が必要なんです。その心の栄養が空洞空と言われるものなんですね。それを多くの場合に甘えるという行為によって得られるんです。得ることができるんですよ。
甘えた時に甘えさせてもらったら孤独が、
そう、孤独を得て安心する。ところが甘えさせてあげるためにはですね、その甘えさせてあげる親自身が安心してないとダメなんです。だから安心している人が功徳を与えることができる、ね、安心していない状態の人はですね、子供に功徳を与えるどころか奪ってしまう。で、これは頭で分かっていてもダメなんですね。何度も言うように、分かっちゃいるけど、やめられないっていうことなんです。分かっていても、この感情が、こう、苦毒がなくなってしまうと、心の飢餓状態になる。心の飢餓状態になると、理性でどんなに悪いと分かってても、栄養をもらうことに、心が動いちゃうんです。だから認めてもらうってね、認めてもらうっていうことは子供を傷つけてでも認めてもらおうとするわけ。それはどんなことかって言ったらね、ね、挨拶する。朝にね、おはようって子供が挨拶しない。それだけで腹が立つ。何々ちゃん。挨拶は、おはようは、おはようって言うよね。こういうふうに責めてしまう。なんでかって言ったら、親も功徳が欲しいから。おはようって言ったら、おはようって返してほしいんです。こんにちはって言ったら、こんにちはって返してほしい。なぜかって言ったら、功徳が欲しいから。わかります？難しい。そうです。そんな些細なことでも心が飢餓状態になっていたら怒ってしまうんです。だから聴聞をしてね、しばらくは優しくなる。なぜかというと、聴聞すると功徳がたまるから。だけど聴聞してしばらくすると優しくなくなる。なぜかっていうと、功徳がなくなるから。
誰かに吸い取られてるとかなんていう、自分で使っちゃってるっていうか、
自分で使っ、自分で生きていくためには功徳が必要なんですよ。つまり功徳っていうのは栄養だから、どんなに栄養を得ても生きていくっていうことは常に功徳を使っていくんです。だから普通に生きていくだけで功徳を使っちゃうけど、お腹を空かせた人が猫をやってくると、それだけで功徳ブワーって奪われるんです。
それは自分が意図してないというか、
はいはい、
なんて言うんでしょう、あげようとか
思わ、ああ思わなくても、なんかこう昼にね吸われたような感じになるんですよ。わかります？昼に吸われたってこう、こうピッとくっつくので、もう、おー、うんとこう、もう吸われていくっていう、なんていうのかな、こう絡んでくるんですよ。功徳があるとさ、ねえねえ話聞いて話聞いて、わーわーわーわーって、いやもうちょっと疲れたから休憩しよう、いやいやいやいや、こうやってこうやって、なんかこう吸い疲れていくような感じってないですか？吸い疲れる、あります？吸い疲れる。
口を吐かれるような感じ。
あ、そうそう、一方的にこうねえねえ話を聞いてよ、ああそうね、うんうんってこう最初は優しく聞いてるけど、そのだんだんそう30分ぐらいこう時計を見始めてうんうんもう止めたいで、なんかこう自分の中から何かこう活力みたいなものが奪われていくような感じってないですか、そういう体験って。
なんか向こうは言ってすっきりなのかもしれないけど、
あ、そうそうそうそう、
でなんかすごい、あ、なんか晴れやかな顔してる、
あ、そうそうそうそう、それは私から功徳が
ぐったり、
そうそう
ぐったりだよね、ま
あ、それは私の中にある功徳が相手の方に流れて、相手の方の汚れが私の方にやってきたんです。
そういう場合ってなんかこう聞いてくれるだけで満足じゃないですか、相手。
ああ、そうそうそうそう。
でもなんかこっちが何か言えば、うん、一時してもなんとなく気分的にちょっと楽に聞けるのかなと思うんですけど、
それは
別にこっちの言うことなんか聞いちゃいないって感じです
か。それはだってこっちの話をするってことは認めてほしいっていう気持ちの表れだから、うん、で相手の話を認めてあげるためにはね、だからこっちでこうこうねえねえうわーって喋ってる人にね、いやちょっと僕の話を聞いてよって言って聞いてもらうためには相手に功徳が必要なんです。だから徹底的に聞いてってこっちね、こっちが聞き切ったらね、後にじゃあ僕の話も聞いてくれるかなっていうことで話すと聞いてくれますけど、もうむさぼってる時にね、その食事をやめさせてるようなもんですからね。例えばね、3日間ね食事を取れなかった人がいきなり3回のチームを目の前にして食べてる最中に、まあまあまあまあまあまあ、もうちょっと待ちましょうって言ったって止められないよね。なんで止められないかって言ったら、それはもうお腹が空いているから。お腹が空いてるっていうのは別にお腹が空いてるわけじゃなく、心がお腹が空いちゃってるんです。で、自分に功徳があったらその功徳をもう貪るように取っていっちゃう、ね、だからこっちとしては相手の心が満足するまでね、安心するまで与え続けなくちゃいけない。だからもうこれを例えるのは昼に吸われてるような、違うくっついてるくっついてるくっついてるね、あれ、ヒルってあれ、お腹いっぱいになると、こう、自然と落ちるんですよね。ポロってこう落ちると。それまでは、なんていうんですかね、無理やり剥がすことができないくらい、こう、くっついてるんですよね。で、吸い続けていく。しかも、こんなちっちゃなヒルじゃないですか。こんな結構大きなヒルに、ポロッとこう、もう、すじを吸われてるような感覚です。
それ例えば赤ちゃんだったら、
うん、
その安心するまで、
うん、
付き合うっていうか、
うん、
なんて言ったらいいんでしょうか、そんな感じで、
そうそうそうそう、
いるのが大事にするっていうことなんです
か。そうそうそうそう。でもその付き合うっていうのはね、大体はその同じ部屋にいるぐらいでいいんです。
あまりべったりじゃなく
て。べったりじゃなくてもいいんです。あの、あ、見てくれているなっていうのが大事なんです。
そうだ、赤ちゃん探してるのはね、見えるところにいるかどうかね。
そうそうそうそう。だから見えるところで好きなことはやってていくて、でちゃんと見てるかなっていうときは、ふいふいふいふいとかね。思われてこう、ウィウィウィウィウィウィとかいう感じでね、こう訴えてくる。そう訴えてきたとき、ニーってわーって見て、ちゃんと見てるよって言ってやれば、うんうんうんって感じでこう安心すると。
そう、振り返って見てるものいるかな、
すごく近くにいて、もう泣いてるときというか、あるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。それは何かこうやってもらいたいことがあるか、ただ泣きたいか。
わかんないです
ね。わかんないです。ただや、なんかやってもらいたいことがあるならやってあげたらいいし、ただ泣きたいだけならば、ね、泣かしてあげることが大事です。その、それで泣くのは何でかって言ったら、分別心がある。こんなちっちゃな赤ちゃんにも分別心があって、でやっぱり泣いてしまう自分っていうものを否定しちゃうんですね。
理性がある。
そう、理性が、それは赤ちゃんなりにちっちゃな理性がある。でもうちょっと大きくなると泣くこともしなくなる。なぜなら泣くことは恥ずかしいことだからです。だからその時にこのね、赤ちゃんに、泣いていいんだよっていうふうに言ってあげることが大事。よく泣いたね。そうさ、泣くことはいいことなんだとインプットされるわけ。泣くことはいいこと、そうだよ、泣くことはいいことなんです。なんでかって言ったらね、泣くってことは自分の感情を相手に伝えるってことでね、その時に見てもらえばいいからなんです。一番まずいのはね、泣けなくなった子供、泣けなくなった子供はね、その自分の感情を出すことはできないから、ずっと見てもらえないと不安なんです。子育てがめちゃめちゃ大変なんですよ。だってずっと見てあげないといけないんですよ、その子を。大きくなってもずっと自分の感情をちゃんと出せる子供はですよ、苦しくなってきたら甘えたくなった時に言えばいいんです、ね、ウィウィウィウィとか言えばね、こうやってあーあーあーっていう風にね、こう見てあげられるじゃないですか。だけど感情を出せなくなった子供はこう目で訴える、こう目で、目で、音声には入りませんが目で訴えてくる。その目で訴えてきた子供って怖いんですね。怖い、怖いっていうのは言えないっていうことはね、いつなんか見て自分の方を見てくれないかわからないってことだから、ずっとお母さんが自分の方を見てくれてるか見てくれてるか見てくれてるかっていうことばかりが気になる。こうやって、だから自分が求めている時だけじゃなく、ずっと縛っていたいって心になる。だから感情が出せるようになったならばね、一緒の部屋で好きなことをやれるんです。だけど感情が出せなくなった子供は、ね、一緒の部屋にいても手を止めてずっと見てあげなくちゃいけないんです。ものすごく子育てが大変になるんです。大変だからもういいってなったらね、そうするともう何ですかね、子供としてはそうだ、誰にも頼っちゃダメなんだ、一人で生きていくしかない、同情するなら金をくれ、
見捨てられた感じ。
そう、見捨てられた感じ。そう、 ちょっと否定されただけで見捨てられたような感じになるんです。だから感情の出せる子供は感情の出した時に認めてもらえばいいって思うんです。感情が出せない子供はずっと見てほしいって思うんです。全然その後の子供のそのね、いわゆる運命は変わるわけですよ。だって感情の出せない子供はですよ、ずっと見てくれなければひどいと思うんですから。なんであなたは私の方をずっと見てくれてないの、ね、ずっと私のそばにいてくれないの。例えば女性だったらこう結婚したらね、ずっとそばにいてほしいってなるわけ。ずっとそばにいてほしい、なんでそばにいないの、私が寂しい時になんであなたはそばにいないの、ひどいじゃないのってこうなるわけ。いや、言ってくれたらいいじゃないかとか、ね、察してほしいのとかだ。そう、執着がものすごく強くなる。なぜか不安だからなんですよ。だから感情を出す、感情を出すっていうのは訴えてきた時はちゃんと見てあげなくちゃいけない、ね、感情を出してきたぞと、ね、その感情を出してきたっていうことはこれは愛欲の後悔が奥にあって認めてほしいんだなと。じゃあこの時は認めてあげなくちゃいけないんだなと。そうすると子供は親に対して安心感が出てくる。認めてほしいと思った時には認めてもらえるんだ、認めてほしいと思った時は認めてもらえるんだってこうなるわけ、ね、そうするとだんだんとじゃあ本当に認めてほしい時だけ訴えるようになるわけで、それ以外は同じ部屋にさえいればいいよってなる。同じ部屋にさえいればどこに行ってもね、何をしててもいいよって。でも部屋から離れないでねってなるんです。だけどそのなんていうんですかね、自分の感情が出せなくなってしまった子供は不安なんですもん。不安っていうのはね、自分が本当に困った時に本当に認めてもらえるかどうかが不安なんです。だって訴えられないから、そして訴えてもダメなんだって思っちゃうから。だからその子供はね、認めてもらいたい時だけじゃなくいつもそばにいてほしいと思う。いつもお母さんにはそばにいてほしい。でそばにいないと責める、ね、せめて自分のそばにいつもおさ、ね、いら、ね、いてもらえるようにしようとする。
そんなっちゃうと親離れもできなくね。
さあ親離れもできないし、そうやって見てあげても結局ね、甘えてるわけじゃない、甘やかしてるだけだから。だから自分の気持ちをこうね、言わなくてもいいんだいいんだいいんだってなっていくわけ。どんどん
察してくれて、
そう察してくれ、察してほしい、察してほしい、分かってほしい。で言うことは、私はこんなに寂しい思いをしているのにね、なんであなたは楽しそうにできるんですかとかね、こういうふうになっていく。これ非常にこう良くない兆候なんです。ところがそんな人に限って自分に感情があるっていうことに気づいてないわけだから、理性としてはいつも正しいこと正しいことばかり行動して感情をほったらかしにするんです。感情としては寂しい寂しいって訴えるんですね。何に、この理性に訴えるんですよ。ところが理性の方はそれを理解してね、ああ感情をほったらかしにして寂しいんだなって思うことなく、そのまま口に出すわけ。あなたがそばにいないから寂しいんだってなるわけ。あなたが私のそばにいたら寂しい思いをしなくて済むんだ、寂しい寂しいって言うんです、人に。そうすると聞いた人は悪かったねってそばにいてあげようとするけど、いくらそばにいてもですよ、ね、この理性が感情の方を見てくれない限りこの寂しさは消えない。 だから見てくれている時は落ち着いてるけど、見てもらえなかったら突然寂しくなるわけ。そして離れてしまった相手のことを責めるようになる。だから自分の気持ちをちゃんと言えるようにする。今だったらちゃんと泣けるようにする。ちゃんと訴えてきたら反応するようにする。ただそれだけのことで子育ては大きく変わるんです。その子の未来は大きく変わる。くっついてるのに、くっついてるのに泣く場合はですね、それは大きく何て言うんですかね、2つあってですよ。1つは感情が吐き出されて、いわゆる感情にいろいろこう溜まっているものがあってね、それが吐き出されて泣くということが1つ。もう1つは自分の心が思いっきり汚れていて、その汚れを受け取って苦しくて泣く。でも多くの場合は、ね、その感情が溜まっていてね、この子供自身も感情が溜まっていて、殺傷号が溜まっていてね、殺傷が溜まっていて、それをただ吐き出したいとこういうだけっていう。でその時は、まあ、お母さんとしてはですよ、そんなあどうしましょう、泣いてる、何かしなくちゃって思うことなく、よしよしよしと泣かせてあげればいい。そこで不安にならない、ね、不安にならずにこうどしっと構えて、まあまあそういうこともあるでしょうってこう構えていくことが大事で、お母さんが不安になるとやっぱり泣いちゃダメなんだ我慢しないと、うん、子供ながらに思うようになる。
一通り要求っぽいものを試してダメだなっていう時は泣きたいんだなっていう感じで泣かせてあげたら
いい、はい、そう泣かせてあげたらいいです。つまりいろんなものが溜まってるんだなと、心にゴミが溜まってるんだな、それを出したいんだな、いいよいいよ出したらいい、こういうことです。
全然そのなんていう場面は関係ないですよ。
場面関係ない。突然出たくなるんです。
そうですよ
ね。はいはい。
ちっちゃい体でもいっぱい食べてない
。そうそう、吐き出したいと思ってこう泣く。
不安だったから、泣いて、
いわゆる痰が詰まったようなもんですよ。でね、こうで出すように、心の中に溜まった気がある。前でしょで吐き出そうとしてるってことです、
ね、で見分けるの大変だね。
あもうこれはねやっぱりもう何回もそばにいてね、状況をこう見てあげて、泣き方がやっぱりね違うんです。吐き出した泣き方はもうちょっと違うんですよ、ね、何か要求してるじゃなくて、なんか違うぞって、そういう泣き方をする。
そういう泣き方がかわいそうだっていう感じで、
はいはい、
泣き止ませなきゃみたいな
風に。あ、それが良くないんですよ。それを泣き止ませないとっていうのが自分の中に分別心があるから、つまり泣かせていることは悪いことだから止めなくちゃいけない。だけど今赤ちゃんは泣きたいから泣いてるんです。
いつもと違う泣き方っていうか、
そう
力強く泣くみたいな。
そう、
うぅぅぅぅぅぅ
ぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅ
ぅぅぅぅぅぅぅぅ
ぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅ
ぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅ気持ちよく泣かせてあげるってこと、あげればね、その赤ちゃんも、あ、泣いていいんだってなるんです。泣いていいんだっていうふうになれば、 ね、分別心がそれだけ少なくなるので、この赤ちゃんとしては心が楽になる。
その後健やかに寝てたんです
ね。そうそうそうそう。
ってことは、あ、なんか出せたん
だ。そうそうそうそうそうそう。
よかったね、リンダ。なんだか。
溜まってたんだ。
そう、溜まってただけです。
かなりすごい、
ね。あ、でもこれはね、本当定期的にありますよ。定期的に、定期的にあります。で、それが出せるのが健全です。うん、出せないのが健全じゃないです。わかりました。ちょっと長くなりましたが、少し休憩をします。